ですね、最初に地図を見たいと思います。ここにバンと出るんですが、これは私の聖書にあった地図を写真に撮ってですね、ここにつけたんですけれども、何かあった方がいいでしょうかね。最初に教会ができた、最初に教会ができたのがこのエルサレムというところです。エルサレムというところに教会ができました。最初にペテロさんや、たくさんの、お弟子さんたちが集まって、みんなでお祈りしているところに聖霊様が下って、ここに教会ができました。そしてですね、その後、今日の聖書箇所でとても大切なところ、教会ができました。大きな大きな教会ができました。それはですね、僕の指が届かないんで、影で見てください。ここ、アンテオケと書いてありますけど、アンテオケというところに教会ができました。ここはですね、たくさんの人々が集まっているところでした。そしてですね、その中に、パウロさん。パウロさんもいたのであります。このですね、アンテオケの教会に、エルサレムの教会の方から、こっちの方がいいですね。エルサレムの教会の方から、このアンテオケの教会に、ある人々がやってきて、こう言いました。あなた方も、私たちと同じように、律法を守らなければ、救われません。というふうに言ったんです。これは難しいので、ちょっと絵で、説明したいと思います。ここにユダヤ人という人たちがいます。ユダヤ人の人たちは昔から神様の律法というものを もらってそれを大切にしています。律法というのはそこにあれをしなさい、これはしちゃいけません、そういうことが丁寧に書いてある書物です。その律法を守って一生懸命やってきました。でもそこにイエス様が来てくださって、十字架によってイエス様が身代わりになって死んでくださる、そのことを聞きました。そしてイエス様は十字架にかかって私たちの罪のために身代わりとなって死んでくださいました。ユダヤ人の人たちは今までもずっと律法を守ってきました。ですからその律法を守っていることの上に十字架を信じればよかったのです。でもここにアンテオキの教会にはユダヤ人だけではなくてたくさんの異邦人と言われる人たちがいました。異邦人というのは、ユダヤ人ではなかったから、そう、これね、外国人って意味なの、異邦人ってのは。外国人って意味です。外国人って意味ですから、ユダヤ人のようなこの律法を持ってませんでした。あれをしなさい、これをしなさいという律法を守らないで来たのです。その人たちがイエス様の十字架を信じてクリスチャンになりました。その時にエルサレムからアンテオキに来た教会、あ、ごめんなさい、人たち、エルサレムの人にはね、どちらが多かったかっていうとユダヤ人が多かったんです。アンテオキの教会は異邦人が多かったのです。異邦人ってのはユダヤ人じゃなくてこの律法を持ってない外国の人たちです。そのね、異邦人の人たちがたくさんイエス様を信じるようになっていった時に ユダヤ人の人たちは異邦人の人も私たちと同じように律法を信じなさい、律法を行いなさい、そうすればあなた方もイエス様の十字架によって救われますよっていうふうに言ったんです。そう、それはね、エルサレムの方からね、
エルサレムの方から来た人たちがアンテオケの方にやってきて、そういうことを言ったんです。それで、ね、アンテオケの教会ではね、そうだったんですか、知りませんでした、大変だ、そういう立法を守らなければな、あれをしちゃいけません、これをしちゃいけませんというその立法を守らなきゃいけないんですか、大変だ大変だ、大変な騒ぎになりました。そこで今度はこのアンテオケからエルサレムの方にパウロさんやバルナバさん、あと数人の人たちがやってきて相談をすることになりました。この立法はユダヤ人だけが守ってきたことで、異邦人の人は守んなくていいのか、それとも立法は異邦人の人も守らないとイエス様を信じてもダメなのか、つまりこの十字架と立法両方大切なのか、それとも十字架だけが大切なのか、そのことがね、話し合いになりました。話し合いだったんだけどね、みんなね、話してるうちにエキサイトしてきました。絶対ダメです、いやそんなことはありません、イエス様の十字架があれば大丈夫です、そんなことはありません、一方を行わなければダメです、もうね、あのね、教会だったんだけれどもね、まるで喧嘩をしてるみたいにね、このね、大声でね、話をするようになりました。みんな意見があってね、はい、私も意見があります。はい、私も意見があります。みんなでね、意見を言い合いました。聖書を読むとね、激しい議論になりましたって書いてあります。すごい、すごい、たくさんの意見が出て、どうしたらいいのかな、どっちが正しいのかな、ああ、こっちが正しいです。こっちが正しいです。こっちが正しいです。こっちが正しいです。ねえ、そういうふうに、この議論が起こったそうであります。でもね、そこにね、一人の人が立ち上がりました。一人の人が立ち上がって、こういうある話をしました。その話をしたときにみんなが、ピタッと、静かに、なったんです。今までこれが正しいです、これが正しいです、こっちが正しいです、向こうは間違ってます、いやこっちこそ正しいです、私はこう思います、そういう風に言ってた人たちがね、ある一人の人が立ち上がって言った言葉によってシーンと静かになってしまいました。その発言をした人は誰かというと、ペテロというイエス様のお弟子さんでした。ペテロさんは二つのことを話しました。一つは自分が異邦人のところに行って、イエス様の話をしたときに、自分はいつもユダヤ人のために働いてたんだけれども、異邦人のところに行って、イエス様の話をしたときに、異邦人の人にも聖霊様が下りました。ちょうどユダヤ人である私たちがお祈りをしているときに聖霊様が下ったのと同じように、異邦人の人にも聖霊様が下りました。それからもう一つ言います。ペテロさんもう一つの話をしました。この立法ですけど、私たちもユダヤ人、そう、ペテロさんはユダヤ人だったんだですけど、この私たちもこの立法は頑張って頑張って頑張って守ろうとしてきました。でもそれができなかったんです。頑張ってやろうと思ったんですけれども、できなかったんです。頑張ってやろうと思ったんだけど守れなかったんです。だからイエス様が十字架にかかってくださって許してくださったことが素晴らしかったんじゃないですか。それなのに今になって立法を異邦人の人も守りなさい、それは私は違うと思いますってペテロさんは言ったのでした。そうです、ペテロさんはイエス様のお弟子さんでした。イエス様が生きている時もイエス様と共に歩みました。そしてイエス様のためだったら命まで捨てる、頑張ってこういう立法みたいなことを守るっていう面では本当に一生懸命一生懸命やった人です。頑張るっていう意味ではナンバーワンの人でした。誰にも負けない、私は頑張るぞ、そういう人でした。
そしてイエス様が十字架にかかる前の晩、イエス様にこう言われました。ペテロ、あなたは私のことを裏切って3回私のことを知らないと言うよって言われました。でもペテロさんはそれが、私みたいに頑張ってる人がそんなことを言うわけないじゃないですか。私は死んだとしても牢屋だとしてもあなたについていきます。そういうふうにペテロさんは言ったんです。頑張る、私はどこまでも頑張れる、そう思っていました。でもそのペテロさんはイエス様が十字架にかかる前の夜、人々に捕まえられて連れて行かれた時に、あ、お前はペテロの弟子、ごめんなさい、イエスの弟子だろと言われて、関係ないよ、違うよ、言いました。お前はイエス様と一緒にいたじゃないか、言われて、いや、私は知らないよ。あなたはイエスと一緒にいたじゃないか、アクセントが同じだよ、関係ないよ、そんなこと、私はそんなこと何も知らない。イエス様のことを3回知らないと言いました。イエス様のことを3回知らないと言ってしまいました。そうです、ペテロさんは頑張ろうと思ってたんです。頑張れると思ってたんです。でも頑張ってもできない自分の弱さ、自分の罪深さを知りました。だからペテロさんはイエスを信じて、イエスの十字架が私たちの罪のためだったということが分かって、本当に感謝したのであります。ペテロさんはその後手紙を書きました。ペテロ第一の手紙という手紙を書きました。ペテロ第一の手紙の中でペテロさんははっきりと書いています。このイエス様の十字架は私たちの罪のためだった。このイエスの打たれた傷によって私たちは癒された、私たちは救われた、このイエスが私たちの身代わりとなってくださったから私たちは救われたんだ、この十字架こそが全てなんだということをペテロさんはその手紙に書いているのであります。そのことを、その私たちも弱いじゃないか、私たちも罪人じゃないか、私たちも守れなかったじゃないか、ユダヤ人であった私たちも守ってこれなかったじゃないか、それを異邦人にこれを守りなさいっていうのはおかしいじゃないか、そのペテロの言葉を聞いて人々は何も言えなくなってしまいました。そう、その言葉の中にどうしてでしょうか、それはペテロが怖かったからでしょうか、それはペテロがあんまり大きな声で言ったからでしょうか、それともペテロがイエス様のお弟子さんで強かったからでしょうか、わかりません、聖書は何も書いてありません。でも先生はこう思います。そのペテロさんの言葉の中に神様の素晴らしさが現れていました。神様の愛が現れていました。それに人々は圧倒されて何も喋れなくなってしまったのではないでしょうか。先生もそうでした、私もそうでした。私もユダヤ人の律法は持ってません。でも子供の時に教会に行って言っていうか子供の時に教会で生まれてん変な日本語ですね教会で生まれて子供の時からずっと教会にいて頑張ろうと思いました。一生懸命やろうと思いました。そう、クリスチャン的な生き方を一生懸命やろうと思いました。頑張りました。でもある日気がついたんです。それでは私は救われないんだってことが分かったんです。それでは私は救われることはないんだってことが分かった。頑張っても頑張っても頑張っても外側だけはきれいにできる、でも心の中は汚いものでいっぱい、イエス様の一番大嫌いな外側だけきれいで心の中が汚い人間、自分はそういう人間なんだと分かったんです。分かった時にイエス様の十字架の凄さが分かりました。イエス様はこの私の罪のために、私が頑張っても、どんなに頑張っても、どんなに一生懸命頑張っても、自分の心の内側までもきれいにできない、そのことが
分かったから。イエス様は私たちのために命を投げ出してくださって、私たちのためにあの十字架の上で身代わりとなってくださって、罪を負って死んでくださいました。もしも私たちが頑張っていい人間になれるんだったら、立法を守って立派な人間になれるんだったら、イエス様の十字架はいらないんです。でも私たちがどんなに一生懸命頑張って立派な人間になろうと思っても、外側だけ綺麗な、内側汚い、偽善者って言葉を使いますけれども、聖書には連れています。偽善者にしかなれないから、イエス様は、その私たちの罪を許すために、十字架にかかって、私たちの罪を背負ってくださったのであります。だから、私たちは許される。私たちがこの立法を行ったから、許されるのではなくて、イエス様の十字架によって許されるんです。このエルサレム会議っていうんですけど、エルサレムで集まってみんなで、このエルサレムで集まったこのミーティングをエルサレム会議と呼びます。このエルサレム会議ではっきりと決まりました。立法を守ることじゃありません。十字架を信じることです。イエス様の十字架を信じることです。それによって救われるんです。そのことが、はっきりと教会の信仰として告白されるようになりました。それで、教会は、イエス様の十字架を信じて立ち上がっていったんです。このエルサレム会議で、ペテロさんがはっきりと神様のしてくださったことをお明かししたから、今の教会も、確かにこのイエス様の十字架が大切なんです。そのことを語るようになったんです。今から2000年前の出来事でありました。さて、今日の聖書の言葉を読みたいと、配りたいと思います。今日はたくさんシールを作ってあります。60枚ありますので、子供1人、子供1人1枚、大人1人1枚、もらえると思う。子供たちは、ブレイブの御言葉、ブックに貼ってください。そして、大人の人たちは、便利なところに貼ってください。冷蔵庫でも、トイレでも、どこでもいいです。たくさんありますので、時間かかると思うので、前から回すのと、はい、前から回します。あと、ですね、すいません、後ろの方にも回してください。はい、じゃあ私、自分の分です。後ろの方とこっちの前と回してください。はい。今日はこの聖書の言葉が私たちに与えられています。大丈夫でしょうか。日本語と英語と両方入ってます。もしも足りなかったらですね、足りないことないと思います。ちょうどぴったりくらいだと思います。ですから、もしも最後の方で足りなくなってしまったら、家族で1枚とか夫婦で1枚にしてくださったら助かりますが、多分大丈夫だと思いますので、後ろの方で調節してください。とても大切な聖書の言葉です。エペソビトへの手紙の2章8節です。大人の人で聖書を持っていらっしゃる方はそこを開いてくださっても結構です。まず日本語から読みます。 1,2,3 あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。今度は英語で読みたいと思います。英語で読んでそのまま、聖書の箇所を読みたいと思います。 1,2,3 It is by grace you have been saved through faith. Ephesians 2:8 2章8節です。はい、皆さんこれぜひですね、私も自分の机にちゃんと貼ってます。皆さんもですね、机に貼ってくださったり、聖書に貼ってくださったり、まあ、できれば聖書はですね、聖書に開けば出てるわけですから、聖書より他のところはいいですね。キッチンとか、トイレとか身につくところに貼ってくだされば幸いであります。
一言お祈りいたしましょう。あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。あの2000年前のエルサレム会議でペテロさんがはっきりと神様のことを明かししました。聖霊様が異邦人にも下って異邦人を満たしたことも話しました。でもそれだけではなくて、自分たちもあの律法を守れなかったじゃないか、だからイエス様が必要だったんじゃないかとペテロさんはそのことを語りました。本当に神様がペテロさんに与えてくださったその恵みを覚えて感謝をいたします。ペテロさんたくさんの失敗をしました。でもイエス様が愛してくださってペテロさんの身代わりとなって十字架で死んでくださったからありがとうございます。そのイエス様が今も私たちの罪を背負って私たちの罪を許してくださる方であることを感謝をいたします。このイエス様の恵みをたくさん経験して、そして大胆に語っていくものとしてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。